B 面8分の6。この番組は M ステーションの制作でお送りします。はい、というわけで始まりました。B 面8分の6でございます。
はい、
今宵もですね、金沢市某スタジオよりですね、お送りしております。
はい、
お相手は私、長と。
マッチコです。
どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。というわけで、
はい、
今撮ってるのがですね、
はい、
10月の3連休なんですよね。
一応3連休です、
ね。カレンダー上は。
はい、
の最中の初日。
はい、そうですね。
ね、あさって来る台風に怯えながら、
はい、
収録しております。
そうです。
というわけで、
はい、
台風が、もうすぐ上陸、もうしてるんでしょうかね。
どうなるんだ。今島とかじゃないですか。
ね、
南西諸島あたり。
さてと、さあまあ台風が、はい、頻発しておりますが、そんな最中ですね。
はい、
これがたまたま我々 MC2 人がですね、
はい、
なんと似たような
。
ことに、陥ってしまっているということで、
事前の打ち合わせっつっても、まあ、5分か10分ぐらいしか喋ってないんですけど、
まさかのシンクロが起こったわけですね。
意外な共通項が
見つかりました
ですね、ありまして、
私はですね、
はい、
これ、8月なんですけれども、
はい、
車の運転中にですね、なんか、
ハ
イチュウかなんか噛んでたんですよね、眠気覚ましかなんかで、ま
あ、
ちょっと甘いものでも食べようと思って、
はい、
そしたらなんかポロって詰め物が。一個取れまして。
やりました。
あらららららららと。で、最初それが分からずに、しかもハイチュウにこう、くるまれてしまっているので、そのまま飲んじゃったんですよね。しかも高速道路の運転中で、止めるわけにもいかず。
はい、
で、あらららららってみたいな感じで、
はい。
で、なんと20年ぶりにですね、
はい、
歯医者さんに行ったわけですよ。
20年ぶりですか。
デンタルに行ったわけですよ。
デンタルクリニック。
クリニックに。しかも結構近所の、すぐ近くの
クリ
ニックに行ったんですけど、
はい、
決め手は夜7時までやっているという。他のところはですね、夜6時で閉ま
る。そうですね。大体そうですね。
仕事上これはまずいということで、行ってきたわけなんですけれども。
まあ、私も。
らしいですね。
遡ること6月。
ってことは、前回の収録の時は。
痛かったです。
ってことですよね。
はい、時々痛い日と痛くない日が。
バイオリズム的なものがこう。
さすがに我慢できなくなって、それこそ14、5年ぶりぐらいに歯医者に行ったんですが、
うん、
前通ってた歯医者にはちょっと行きたくなかったので、
うん、
別のところへ、つっても他のところどうしようって一応当たりはいくつかつけてたんですけど、
うんうんうん、
結局会社からもそれなりの距離で、家からもそれなりの、まあ中間でもないんですけど、だいたい真ん中ら辺にあるところへ一応行くことにしまして、
うんうんうん、
まあ決め手は2つぐらいあって、外観がそれなりに新しかったのと、
うん、
夜7時半まで診察をやってるという。
これはなかなか、なかなかないですよね。
ないですね。うん、少ないですね、
うんうん。
その2点。
それはもう完全に決め手です、
ね。来まして、私の場合はですね、前歯です。
僕は奥歯でしたね。
むしろ糸切り歯です。
ああ、はいはいはい、うん。で、これがまた、
はい、
なぜそのあたりが。
ほっといたんですよ。昔そこを、まあ
うん
治療はしてたんですけど、
ええ、
どうも長い年月を
経て
減るにつれ、侵されたらしく、う
ん、このエナメル質が、
まあ左右の歯もやられてたとそういうことですな。ちなみに奥歯に至ってはですね、かれこれ十何年詰め物が取れっぱなしです。
詰め物ってそういうことなんです
か
ね。
上の奥歯は、左右2本ずつぐらい詰め物が取れて放置状態で、本当はまずいんですけども、
うん、
もうかれこれ十何年そうなってます。
なんとかなるもんなんでしょうかね。
なりません。なってません。
う
ん、
なってないのか。
痛いです。
あ
もうだいぶ経ちましたからいいんですけど、取れてすぐぐらいは痛いかもしれません。
はぁ。というわけでですね、
はい、
私はですね、詰め物を取れて、まあ、実はそんな痛くなかったんですよね。
ああ、よかったですね。
で、電話予約っていうんですか、
はい、
かけて、で、取れた詰め物ありましたら、ちょっと自分で詰めておいてくださいみたいなことを言われたんですよ。いや、すみません、飲んじゃいましたってことで。
ああ、
じゃあ、もう一旦来てくださいってことで。いいことになりまして。はい。で、本当20年ぶりなので、歯医者の記憶ってあんまないんですよね、どんなことしたっけみたいな。なんか、レントゲンを、取って
取りますね、
詰め物的なことをして、なんか型を取るっていうんですか、
うん、
で、1週間後ぐらいにならないとできないから、
そうそうそう、
また何月何日に来てくださいって予約を取って、
ですね、はい、
みたいな感じで、
うん、
あとなんだ、紙コップを置いたら勝手に水が出てくる、便利な、この蛇口があったから、 っていう感じだったんですが、とりあえず行ったらですね、はい、クラシックがかかってるんですよ。
前行ってたところはクラシックかかってましたね。
はい。やはりこの、蝶々のクラシックというかね、明るいキーの。
はいはいはい、
まあ、ここであの、なんか、単調のなんかマイナーとか流された日には、なんか余計傷んできそうですから。
クラシックはテンポが早めの曲が流れてるイメージがあるんですけど。
ゆったりしてましたね。
ああ、そう
ですね。癒し系の、
う
ん。で、まずは、レントゲンを撮りましょうということで、なんかこう、椅子に座って。
ジャケット的なものをかぶせられ。
ああ、来ましたね。次どうしました？そちらは。
あの初回は大体レントゲン撮るので、うん、
あの健康診断とかでもよくなんか撮るじゃないですか。
ありますね、
うん、なんかあの感じだったと思ったんですけど、私のところはなんか最新なのかどうなのか分かりませんが、
はい、
ジャケット着ました、
で
マウスガード的なものをみたいな、なんか、まあ、要はちょっとこうきちんとこうなるようにこう噛んで、
はい、
で例え悪いんですけど、なんかあの某信仰宗教団みたいな、なんかヘルメットみたいなのをこう、かぶるんですよ。
白いところじゃなくて、なんか、あの、鳥の名前がついてたやつの方かな。
そうですね。あの、座禅組んで空中に行くような。
ああ、そっちですね。
はい、で、そこから、
はい、
なんていうんですかね、あの、ナポレオンズってわかります？
わかりますよ。
ポリバケツかぶって首がぐるぐる回ってるような、あんな感じなんですよ。グイーンとこう、まあこれちょっと、音声だけだとわかりにくいんですが、ナポレオンズみたいなのが上から降りてくるんですよ。
はい。
あの、なんだ、パーマ屋さんのなんかあの、光当てる、はいはい、熱当てるみたいな。
それを顔全部。
ガチャンとなって。
覆いかぶさるような。はい。
だからなんかあれです、あの、プーさんがこの、壺かぶって抜けなくなったみたいな。あれのこのかなり余裕のある感じで。で、二重になってるんですよ。で、はい、内側は固定なんですけど、はい、外側はぐるぐる回るんですよ。
あ、外が回るんだ。
で、二、三回転ずつこう、右回転、左回転して、
はい。
はい、じゃあお疲れ様でした。しばらくお待ちください。ってことで、はい、一体これは、あの、何を捉えたんだろう。なんだこの機械はみたいな感じで。
まあ、歯だけだったら、なんとなく180度ぐらい回ればいいかなって思いますけど、うん、
はい、
まあ、機械の都合上回転させた方が楽かなとは。
右回転、左回転みたいな感じで。で、しばらく待って、
はい、
で、レントゲンを見て、で、こことここのこの歯ですね。で、実際こう歯を開けて、鏡を持ってこう、というような感じで、詰め物がこう取れているので、
実際レントゲンのフィルムか何かで出てきました。
うん、いや、なんだ、あのモニターですね。
ですよね、
はい。
もう最近はそうなんでしょうけど、うん、昔行ったらそんなものじゃなかったですよね。
なんかあの電気をつけてこのカシャンってこう上にこうはめるような。
ですよね。
はい。モニタリングでされてました。
パソコンから画像で出てきて、
うん、でこの歯とこの歯とこの歯とこの歯でじゃあ実際に見てみましょうみたいな感じでこう手鏡を持ってですね、これとこれとこれですねみたいな感じでやったんですけど、はい、お分かりの通りなんですが複数あったんですよね。どうやらあの取れたところが一つ、
はい、
で逆歯っていうんですかね、左側といいますか、
はい、
の方もどうやら久しく取れていたらしく、でここも穴開いてますね、で全然気づかなかったんですよね。
あ
ということで、どうやら、あの、都合4箇所、
はあ、
うん、取れてるところがあるらしく、
うん、
で、これを機にですね、はい、どうなさいますかってことで、じゃあ、あの、多少時間かかってもいいから、オールメンテナンスでということで、まずは、その、最初に取れた方から、うん、比較的穴が深いところから、
うん。
うん、で、まあ、当然、ちょっとこう、周りを削りの、
はい、
で、こう、型を取り、で、薬を入れて、うん、で、蓋かぶせて、うん、来週また来てください、みたいな、
は
い。
あ、仮詰めですね。
はい。感じだったんですよ。
うん、
でですね、やっぱこれがですね、
はい、
やはりあの、20年ぶりの歯医者なので、
ええ、
めちゃめちゃ緊張してたんでしょうね。
あ、
で、行ったのが大体5時半ぐらいなんですよ。
はい、
ちょっと、あの、お仕事早めに切り上げて、行ったんですよね。
うん、はい、
で、歯科助手さんっていうんですかね、
うん、
もしくはあの、先生だと思うんですけど、はい、こんな感じで進めていきますねとこうプランを発表してくれるわけですよ、
はいはい、
でお仕事の都合はいかがですかみたいな感じで、
うん、
とりあえず今日は時間ありますかみたいな感じで聞かれて、
あ、
え、あのこの後ですかってなんかあのわけのわからん回収してしまったんですよね。それはこの後に決まってんだろうと思うんですけど、はい、そうですって向こうも何事もなかったという感じでくれて、で僕も多分テンパってるので、
うん、
あの慌てとったんでしょうけども、一旦こう削って、まあ、当然、あの、麻酔しなきゃいけないので、麻酔して削っていきますってことで、うん、わ、注射打つんだ、大丈夫、行ってよな、とかって、多分思ってたんですよね。なので、多分、こう、突拍子もないと言いますかね、とんちんかんな、開始としてしまったんでしょうけれども、今日ですかみたいな感じで、いつだよって、明日やんのかよみたいな、心の中で突っ込んでました。何言ってんだ、俺、みたいな感じで。 で、この麻酔を打ちまして、で、やっぱあれですね、麻酔の治療ってやっぱ結構痛いんですよね。
痛いですよ。
痛いんですね。打つ時も痛いですし、切れた後も痛いですからね。
もう、無理やり歯茎のところに麻酔液がぐりぐり入れられる感覚が。
うん、で、なんだ、顔タオルっていうんですかね、うん。口の部分だけ開いてるみたいな感じの、目隠しタオル的な。
そういうことやられました。
はい。おで、これがですね、目開いてると、うっすら見えるんですよね。
でしょうね。
うん。なので、見てやりましたよ。口開けながら。あ、こうやってやんのよ、と思って。で、たまにこう、ずれたのを直してくれるんですけど、はい、ちょっとシワになってるところで、こう、透けて見えるんですよね、こうね。なんかこう、覗けて見えるみたいな感じで、見てやりましたよ。あ、これ注射なんだ、とかって言いながら、意外と冷静やったんですよね。
私行ってるところは、顔面に照明が来るんですけど、うんうんうん、要は、鏡みたいになってるところに、要は、LED なんで、うんうんうん、穴が均等に開いてる感じで、縦3列か4列ぐらいの横6、7列ぐらいで開いてるような感じで、まあ鏡なんで見ようと思えば見えるんですよ。うんうんうん、まああんまり見たくないんで見てないんですけど。まあ、
ちょっと怖いですからね。まじまじと見えるのは。まあそんな感じで麻酔を打ち、うん
はい、
第一段階の手術を、オペレーションをし、で、仮蓋を入れ、
はい、
で、30分間飲まず食わずでってことで。
ああ。
はいで、またこの、仮歯をしてからですね、
はい、
1週間後にまた来ることになったんですけど、
ですね、
これやっぱこの噛み合わせが変わったせいか、
うん、
これがすごかったんですね。ずっと下噛むんですよ。なんていうんですかね。普通にこう、してても、こう軽く噛んでる状態になって、もう舌が消えてもちょっと血だらけになるぐらいの、大変でした、これは。
武器ですから
ね。物もよう食えへんわ、と思って。あ、噛み合わせって大事なんだ、と思って。
大事です。
で、1週間後こう、銀歯に入れ直して。
ああ
で、反対側の方もってことで、カクカクしかじかに至るわけですが。またこの仮蓋が取れるというこのアクシデントもありつつ。
私は前歯治療してるんですけど、
う
ん。
前歯ってどうなるんですか？
一応裏側から削って、
もう、
うんうん、っていう感じなんですけど、
うん、
その立体的にどうなってるかっていうのは正直よくわかんないんですよ。
まあ 3D でしょうからね。
とりあえず下で触って、ああ、なんか、仮爪が、まあ今仮爪の状態なんですけど、仮爪してあるなっていうのはわかるんですけど、これまた私も仮爪が翌日の朝に高速道路走ってて、おにぎりをかじってる時に取れたんですよ。
やっぱ高速道路には乗っちゃいけないんでしょうね、多分ね、きっと。
しかもおにぎりごときで取れて、ツナマヨ食べてたんで、ツナマヨにしては感覚がおかしいと思って、舌で探りを入れると、仮爪が取れてたと。で、その時日曜日だったんで、
うんうんうん、
次の日電話したら、予約入れてくださいってことで、火曜日に行ったら、うんうんうん、一応大元のところで泊まってたんで大丈夫ですって言われて。
よかったよかったよかった。
一応事なきは得たんですけども、うん。はい。
どんなんでしょう？僕なんかちょっと黄色っぽい感じの、なんかちょっとプラスチックの硬いみたいな感じのやつでしたね。
ですね。透明に近い感じ。
ああ、そうかもしれませんね。うん、ちょっと黄色がかったみたいな。
うん、
で、私もまあ、取れちゃったんですけどね。で、これがですね、はい、歯型で入れてあるので、
はい、
自分で取れたのはグッてやるとハマったんですよね。
あ
うん、っていうのを医者に何も言わずに、次の日の手術に行きました。で、バレませんでした。
うん、それ、ちょっとまずいんじゃない
ですか。これはなんか、きちっとハマってたようで、なかなか取れないんですよね。ピンセットでぐりぐりやられましたから。ある意味、こう、しっかり噛み合わせができていたということで。
まあ、奥歯もそのうちやるんですけど、私、まだ前歯しかやってないので、しかも仮なので、なんとも。
時間かかりますね、
今後のことがある。とりあえず痛かったんですよ、夏場は。では、曲の方へ。
じゃあ、一曲聴いていただきましょう。はい、これは私本人にこう実際会いましてですね。ちょっと先週なんですが。
あ、先週ですか。
なんと、インストアライブで、物販で CD を買ったらサインをくれたという。
ちなみにどこの店で？
こちらにも一度お世話になりました。スタジオでお世話になりました。
はい。
野々市市になりましたけどね。
はい。
宇都宮ミューズインさんのインストアライブ。ちょうど先週でございます。
なるほど。
はい。前の日にはなんと富山にもいたそうで。
あ、そうですか。
はい。というわけで、一曲聴いていただきましょう。
はい、
足立裕二で、ローマ。お聴きいただいた曲は、足立裕二でローマでした。
はい。
この番組では、リスナーの皆様からのご意見、ご感想、 苦情などなどなどお待ちしております。はい、メールアドレスは bmen@pc-radio.org、
はい、
bmen@pc-radio.org。 なお、bmen の綴りは bmen です。
はい、
また、ファックスでも受け付けております。
はい、
ファックスナンバーは 020-4663-3747。020-4663-3747 です、
はい、
コンビニのファックスサービスなど一部回線からはかかりません。
はい、ご了承ください。
あしからず。
B 面8分の6、
というわけでですね、
はい、
今のこの自治的なといいますか、
はい、
このタイムリーな話をしまして、
あー、はい、
ノーベル賞の発表が、
あ、
次々と行われております。
ですね、
はい、
はい、
今のところですね、これ結構なんかスパンといいますかね、
うん、
1日で全部発表するわけじゃありませんから、
あ、はい、
続いておりますが、日本人ということでですね、
うん、
発明の報酬というんですかね、一昔前ちょっとこれが実用化された時にこう話題にはなりましたけどね、
ありましたね、
青く光る LED、
はい、
はい、で撮っちゃったんですよね。
ですね、
うーん、青い色の LED ですが、
はい、
まずあれですかね、信号機、
まあそれもそうですね、うん、
あとは何でしょうか、LED なのでテレビですとか、
あ、
やっぱパネル的なもの、
LED は多分テレビとかだとバックパネルとかの照明ですね、表面は液晶なんで、
あ、そうそうそうそう後ろから照らすやつですね、うん、などなどなど、
はい、
低燃費、この場合は燃費じゃないのか、低電力、
そうですね、
低エネルギーというのか、
消費電力が少ない、
少なく
省エネということです、
ね、かつ、なんだ、まあ、大量に生産できるみたいな感じで、
あ、
うん、あれでしょうね、色の三原色が揃ったことで、
うん、
っていうのは聞いたことありますけどね、はい、
まあ、それまでたまたま私の目の前の DVD プレイヤーのところにも、うん、LED が3つありますけど、うん、これは青色が出る前にポピュラーだった3色が、
うん、
赤と緑と両方点灯させたオレンジ、
オレンジ色ですよね、橙色ですよね、うん、さあここで青が出てきたわけですけれども、
そうです、
というまあニュースが、ありまして、
はい
はい、と同時にですね、
うんうん、
なんだっけ、またも文学賞を逃したと報じられている、
はい、
はい、某春樹であるとか、
うん、
まずは話題にはなりますけどね、
ですね、
うん、話題ってどこまで本当なんですかね。
某春樹さんは、うん、イギリスの家計ブックメーカーだっけ、
はいはいはい、
の倍率が一番低かったのが春樹さんだったっていう。
はあ。まあでも、そうか。
あ、低いってごめんなさい。倍率が。
オッズが低いってことですね。なので、今年取られたフランスの作家でしたっけ、忘れちゃった。忘れちゃった。はい。なので、うん、まあどこまで信憑性があるかってことですよね。確か選考委員会的なところが選考するんでしょうけど、
ですね、
そんな簡単に情報が流れていいのかという気もしつつ、
いや、一応候補だから名前は上がるでしょう、ね、
候補だからいいのか、うん、まあ、確かあれですよね、生きてる人にしかあげないはずですよね、ノーベル賞は。確か亡くなった方には基本的にはあげなかったんだと思います。
かもしれないですね、
はい、っていうのもあるので、さあ果たしてどこまで本当なのかという気はしますがただあまり私はそんな読んでないんですよね、村上春樹。10冊ぐらいだと思いますよ。ベタなところ、昭和時代のぐらいしか読んでないんですよね。うん、新しいやつですか。1984ですとか。
あ、はいはいはい、
色彩を持たないのシリーズですとか。読んでないんですよね。はい、
長い体のやつ。
はい、です。全部言いませんでしたけども。はい。まあ、なんていうんですかね。主人公がやたら、勉強ができたりですとか、あとは食事の描写がやたらリアルであったりとか、なんか大体まあ傾向と対策は見えてくるんですけども、ある程度まあ、ということは私ファンなのかもしれないけど、逆に巨人嫌いなやつがめっちゃ巨人の詳しい歴史を知っているみたいな、
あるあるですね。
はい、可能性としてはあるな。ですね。でまあぼちぼちと発表されてはいますが、
はい、
ね、なんと賞金が1億2000万円出るという、3人で受賞された場合は3分割だそうで、
現地の
クローナ、
うん。で、1億、1億じゃん。キリのいい数字出すらしくて、うん、なんか、
このレートによって。
ええ、らしいんですけど、大江健三郎さんが取った時には、1億切れてたらしいですね、当時のレートで。
この、円高円安の影響、もろかぶりなわけですね。
で、あれって、要は、ノーベルさんがダイナマイトで稼いだ、 なんていうの
巨万の富ですか、はい、
の利子だし。
おらしいですね。うん。それは聞いたことあります。さあ、ノーベル賞のうんちくが一つ出たところで、次は何でしょうかね、僕は何出しましょうか。
いやいやいや。あれでノーベルなんとか賞で一つだけ例外があって、後で作られたものがあるらしい
んですよ。経済賞でしょ。
でしたっけ、はい、は、賞金の出所も確か違う
んですよ。あ、なんかどっかの銀行らしいですね。なんで、税金がかかるらしいですね。
ああ。
なんだ、ノーベル賞の、うん、報酬っていうんですか、賞金は非課税とするっていう日本の法律、ちゃんと明文化されてるそうですね。ただ経済学賞に関しては出どころが全然違う、どっかの銀行らしいので課税されるという、なんともこの経済学賞だけに若干皮肉な結果にはなっておりますが、さあというわけでノーベル賞でございます。まだまだ発表が続いているのかもしれませんが、はい、なんかね、憲法第9条を進めるという動きもあったそうですよ。
あれは正直どうなのかなって思いましたけどね。
団体でもありませんしね、人でもないですし。
あれですか、 GHQ にでもあげるんですか。
あげることになるんでしょうかね。まあその変な話、その選考がなんかそのダメやったってなってから、その話題に上るっていうところが若干このロビー活動の足らなさが感じられるんですが、
正直上げなくてよかったと思います。というのは、現総理大臣が図に乗ると思うんで。
ああ。あんまそんななんかこうパフォーマンス的な感じはしますけどね。本当にもらえると思ってんのかなって気はするんですけどね。
怪しいよ。
冷静に考えればね、パフォーマンスに近いような気はしますけどね。
いや、近いどころかパフォーマンスでしょ
う。でしょうね。うん。まあ、変な話ね、もらえたとしても、憲法って改正することできますからね。
そう
したらどうするんだって話ね。これ返上になるんですかね。
だって変える気満々の人がもらうことになるわけでしょ。
ねえ、なのでそんな簡単に変わんないとは思いますけど、まあ、今のところ変えるって話ですからね、なのでもらっちゃえば面白かったかもしれませんね。
逆に
逆に、本当に逆につ
うかこの辺使えるんだろうか。
多分無理でしょうね。最近なんかこの番組こう社会派にシフトしてきてますから、いつからこんな社会派番組になったんでしょうかね。
何なんですかね。
で、もともとはね、大型クイズ番組やったはずなんですけど。
あ、そうだったんですか。
違いましたっけ。
あれ、誰か4択の答え言った後貯めるんでしたっけ。
CM も入りませんしね。
ああ、そうなんだ。
はい。
4つのライフライン、あ、3つだ。3つのライフラインから何かを選ぶとか。
そうそうですね。挑戦するかしないかを選ぶ権利があったりとか。小切手を切ってみたりとか、逆か、小切手をちぎってみたりとか、
ああ、切ったらダメなんだ。
切ったら
ダメなんだ。
大丈夫ですから。
もしくは5秒に1問ずつ問題が出されて、3問以下だと椅子が回るとか。
ああ、なるほど。今何問目とか言われるんですよね。
そうそうそう。古いな。
古いですね。そう、違うのか。いつからこんななんかね、社会派の番組に。
あれ、自分で言ってたんじゃないですか。
おかしいな。というわけでですね。はい、お送りしてきましたこの番組でございますが、うん、はい、どうやらですね、先ほど曲流れてる最中にですね、はい、多分これオフレコと言いますか、音声には載ってないんですけれども、はい、この敗者話ですね、敗者合戦
合戦
名付けて、しばらく続きそうな予感、ただ次の収録がいつかによりきっていう部分もある
でしょうけど、やっぱりしばらくスパンを置かないとできない話だと思うので、
僕あと3回4回ぐらいで治療完了の予定
で、回数的にそんなもんですか。
回数的に
私はその単位を月にしても足りないかもしれません、は
い、楽しみですね。今私のこの虫歯にまさになろうとしている的な歯がどうなるのか、よく見てうっすらこうなんか茶色っぽい感じになってるんですよね。薄茶色と言いますか、本当言われなきゃ分かんないレベルなんですよね。なってますんで、ああ、確かに
歯石を取るだけでも良いので歯医者には時々通った方がいいらしいですよと一言言っておきます、
うん、私歯石取ったんですよ。初めて取ったんですよね。人生初の歯石。
あんまり痛いですよね。
いや、染みるんですよね。痛いというよりは。あれ、どうやって取ってるんですか、ね、
わかんないんですけど、一応器具の先に何か細長いもの的なものはついてるんだと思うんですけど。
歯間ブラシ的ななんか、ついてると思うんですけどね。歯石よりは硬くて、歯よりは柔らかい的な感じなんですかね。
じゃないと偉いことになります。
NMの人取れちゃいますから
ね。それで思い出しましたけど、まあ、これは私の場合なんですけど、歯磨きする時の力が強すぎるんで弱く磨いてくださいって言われましたね。あともう一つ、市販されてる歯ブラシでは硬いっていうのは絶対使わないでくださいって言われたぐらい力が入ってたらしく、柔らかいっていうのを選んでくださいって言われました、ね、
相当じゃあ磨いとったんでしょうね。
わかんないんですけど、
そうそう
言われたってことはそういうことなんでしょう。
僕じゃあ大丈夫なんですかね。僕は硬めで、なんですかね、もう血出るぐらい思いっきり磨かないと気持ちよくないタイプで、
強すぎるとやっぱり歯削るらしいので よろしくはないかもしれませんね。
そうか、気をつけよう。
はい。ということで。
気をつけよう。お聞きいただきました。はい、B 面8分の6でございます。はい、
長さんのスケジュール的に、ちょっと食い気味でしたけど、長さんのスケジュール的に、はい、ケツカッチンということで、
はい、
お送りしました。
今宵のお相手は、お互いに歯の治療中の、まず私、長と。
私はもうちょっとかかりそうな、マッチコがお送りしました。
どうもありがとうございました。ありがとうございました。この番組は M ステーションの制作でお送りしました。